グッドライフ、枠、羽の生えた雲、伸びやかに、自由に、そんな思いを込めて父親の大地が命名。
いい名前ですよね。
案の定ワックンの白血病は再発。白血病細胞を叩くためにより強い寛解導入療法を行います。ワク君の場合、発病してから18ヶ月未満の再発ですので、予後はかなり悪いと思われます。骨髄移植を行わなければならないでしょう。しかし大地、香織、両親ともに適合せず、結局骨髄バンクに登録してドナーを探してもらうことに。ところが2ヶ月過ぎても何の動きもなく、ようやく白血球の血液型といえる HLA が一致するドナー候補が3名も見つかるも、ワックンの場合は少し珍しい遺伝子型ということで DNA レベルでは不一致、移植には高いリスクを伴うということで断念。時間がかかる、時間がかかるって一体いつまで待てばいいんですか。声を荒げてしまう大地の気持ちは痛いほどわかるんですけどね。そして大地が枠のために選んだのは新聞社を辞めること。
変わってやりたい、そう思ったところで何一つ変わってやれることなんてないんです。あいつの苦しみも本当の意味で分かってやることなんてできない。今俺にできるのはあいつのそばにいてやれることだけですから。
でも考えたらね、あれほど家庭を顧みなかった大地がね、よくぞここまで
ねえ。
やっぱり父親っていうのは本能なんでしょうね。ところで韓国のソウル友愛病院小児科部長で小児白血病の権威イ・シンリ教授が登場。枠の主治医丸山先生とも懇意らしく、まあかなりのキーパーソンであることは間違いないでしょう
です ね
演じているのは韓国の俳優チョン・ウソン。
日本では私の頭の中の消しゴムで知られてますよ ね
まあ昨年2010年5月には徹子の部屋にもゲスト出演ちなみに公式サイトのトピックスには撮影現場の様子が載ってるんですが、
チョン・ウソンさんにとって日本でドラマの撮影をするというのは初めての体験。撮影前に通訳を兼ねたマネージャーを介してスタッフから説明を受けます。話を聞くその表情は真剣そのものです。そして迎えた本番、香織とすれ違うだけのシーンにもかかわらずカメラの前で圧倒的な存在感を放っていました。撮影を終えたチョン・ウソンさんは進んでスタッフの輪の中に入っていきます。コミュニケーションを積極的に取ろうとしているようです。また雨を降らすシーンではカメラのアングルを何度も変えてワンシーンを撮る丁寧な撮影の仕方に感心した様子。韓国ではドラマの放送が週に2回あるため、そこまで時間をかけて撮影できないようです。日本に来た翌日に朝から深夜までのハードスケジュール、それでも笑顔を絶やさないチョン・ウソンさん、さすがスターです。
なるほどね。これからもますます活躍を見せてくれるんでしょうね。そして最後のワックンのナレーション、その時はまだ知らなかった、パパも僕もまだ知らなかった、さよならの時間が近づいてるってことを。そして予告ではなんと大地が道端で倒れてしまうシーンが。
これってどういうことなんでしょうね。
まあ実際原作があるわけなんでそれを見ればバレバレなんですが、一応原作を読んでない立場で憶測してみると、原作小説の韓国での現代はカシコギでしたよね、
はい、
そしてそのカシコギという魚は母親は産卵を終えるといなくなり、父親が卵を守る習性がある、そして成長した子供が旅立つと残された父親は岩の間に頭を突っ込んで死んでしまう、
うん、
要するに子供は成長するが父親は亡くなる、それがこのタイトルに込められた意味。それと前から気になってたんですが、放送開始前はサブタイトル的にありがとうパパさよならというのが添えられていましたよね、
はい、
でもいつの間にか影も形もなくなっている。それは物語の結末をあまりにも端的に言い表してしまっていたからではないでしょうか。つまりさよならは旅立っていくワックンが言うのではなくて、旅立つパパに向けたワックンの言葉。
うわ、
結局ワックンは韓国でドナーが見つかって白血病完治、
うん、
一方大地はそれこそ末期がんかなんかで余命いくばくもなく、
そんなの悲しすぎますよね。
でも多分それが 賢ぎっていうタイトルの由来。
あ
ね、
あ、そんな結末なら見たくないような気もしますね。
うん、まあね、でもわっくんが亡くなるよりはね、ここは第一におさらばしてもらう方がどうでしょうか。そして残された母と子がね、また父親を思いながら暮らしていくっていうのは、
は
い、
あ
ねえ、
にはいい思い出が残ってそのままさよならするんですもん ね、うん、ね、
まあ親子の絆、家族の絆っていうことは保たれる、悲しい絆ではあるんですけど ね、
ね、
さてそんなグッドライフのサポーターになっていただいてますリムソープでおなじみ構造機能科学研究所鈴木正夫先生からの今回のコメントなんですが、
当初やや違和感を感じていたこのドラマも回を追うに従って言葉のやり取りに聞き耳を立てるようになってきています。隣で見ている妻も同様です。妻の興味の度合いはもう終わりなの？の言葉が出るかどうかでわかります。パパの一番悲しいことは何だろう。ワックンの重い言葉がありましたね。親にとって一番悲しいことは子供が親より先に死んでしまうことと私は思っています。東日本大震災で子供を亡くした親を見るたびに心が締め付けられる思いがいたします。さて今週のリムスキンケア情報は界面活性剤についてご紹介いたします。数回にわたってご案内いたしますので飛び飛びになるかもしれませんが、ご関心のある方は当番組を継続してご視聴ください。第1回目は界面活性剤の意味定義についてです。界面活性剤を理解するには界面の意味をご理解いただくことが先決です。界面とは異質なものが触れ合っている境目、いわゆる境界のことです。その際一方の物質が空気などの気体の場合には表面と呼んでいます。例えば水の上に油が浮いている時のことを考えてみましょう。水と油の境界は界面、油と空気の境界は表面ということになります。異質なもの同士は仲が悪いので反発し合ってエネルギーの高い状態になっています。界面における反発エネルギーを界面張力、表面における反発エネルギーを表面張力と呼んでいます。界面張力や表面張力を微量で変化させることができるものを界面活性剤と呼んでいます。通常微量で馴染みの悪いものを馴染みを良くするものを界面活性剤と呼んでいます。今回は以上です。次回は界面活性剤の種類についてご紹介いたします。
ということでグッドライフ、果たして憶測は当たっているんでしょうか。これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。